それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなりされるのです。天の父様、敬愛するしなやかとともに共に集められて言葉を学びます。恵みありがとうございます。またここに集いなくともネットを通して御言葉に耳を傾けておられる方々もおられると信じて感謝いたします。どうか共に集まることができるまで、私たちが信仰を守られ、また共に集まることを楽しみに、子供たちを歩むことができるように導いてください。今日の御言葉の上にあなたの光を照らしてください。公平か不公平かという私たちが日頃これを騒がさせられることですけれども、あなたの御心を知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ないみたい。ちょっとスマホ開いてください。さっき6というのが本当先生からスタートしてなかったですかね。
オリーブのキャベンも多分行ってない。
さて本題に入っていく前に、今ヨブ記を配信していて、どうして苦しむのか、そして神様は正しいのかどうかということが議論されています。ヨブの苦しみを思うと、彼は試練にある前は神様に本当によくしてくださって、もうもったいないほどだと感謝して歩んできたんですけれども、理由を知らさず、別にヨブが何かしたというわけではなくて、サタンとの戦いにおいて神様がヨブが真実な人だ、真実な信仰者と褒めていらっしゃることを神様逆分と言わせようと、ヨブが試練にあったら神様を呪うに違いないというふうに挑戦されて、ヨブはそのことを知らされないまま、急に神様の取り扱いが変わったのに戸惑います。それで神様は正しいのかどうか、ヨブは不損ではないかと、そういう議論が繰り広げられているんですけれども、私たち恵まれてもったいないやという機嫌の良い時にはあまり文句も出てこないかもしれないんですけれども、それが急に手のひらを返したように辛い目に遭うと、どうしてだろうか、 まあ、そういうふうに、戸惑います。まあ、ここでどうして異邦人がイエス様の恵みをいただいて救い主を見出した、長年神の民で歩んできた、まあ、イスラエルの民、まあ、ユダヤ人たちが神様から除外されているのか、そういう、疑問について取り扱われているんですけども、まあ、異邦人にとっては私たちに恵みが来て嬉しいということでそんな文句は出ないと思うんですけども、イスラエルの民にとっては切実な悩みで、どうして神様は自分たちを見捨てて、イスラエルの民がもう神様から捨てられたようになっているのか、そして救われた、まあ、ユダヤ人、まあ、少数派だったんですけども、どうして私たちが口を酸っぱくして、パウロ自身も命をかけてこの同胞のために福音を伝えるんですけども、なかなか受け入れられない、そんな状況があるのはどうしてかという悩みが広がっていました。もう今もそれを引きずっていて、そういう争いがあるときにはいろんな誤解が、飛び交います。まあ、誰のせいだというふうに原因の探しが始まって、時に、まあ、イスラエルの民は苦難に遭うのはキリストを拒んだからしょうがないんだ、そしてユダヤ人がいることは自分たちにとって迷惑だからと言って迫害することもたびたびありました。私たちは自分の置かれている状況でいろんなことで心を騒がしてしまいますけども、その時に神様は正しいのか、本当に慈しみ深い方なのかということで悩むかと思います。前回の箇所から続いて、神様の正しいということを確かめていきたいと思います。前回学んだところでは9章の冒頭からなんですけれども、まずユダヤ人たちのおごった自負といいますか、神様の教えに対する勘違い、それを正しました。正しいかどうかというところで、神様の約束を勘違いして受け止めていると、音が出ない続けています。それでイスラエルの民は アブラハムの子孫、ユダヤ人ならばみんな神様の祝福をいただける。もうどんなに、まあ、広いユダヤ人であったとしても、ユダヤ人ならば神様の祝福のうちにあるはずだ。まあ、間違っていいとか悪くていいというわけじゃないです、ね、そういう自負を持っていました。一方ユダヤ人でない人たちは神様の祝福を受ける資格がない、神様が選んでいらっしゃらないから、まあ、そういうふうに自負していたのを、神様は違うっていらっしゃるので、パウロは旧約聖書を聞いて語っていたのでした。肉体のにおける子孫だけでは不十分で、神様が残された民、そして信仰をしっかり守っている民が祝福に預かるんだ、まあ、そういうふうに聖書が教えているということを言ったんです。救いは血筋ではなく信仰による、まあ、そのことを旧約聖書に一貫して語っているとパウロは確認いたしました。で、神様がある方を選び、ある方を選ばないということが確かにあります。で、このことも誤解されてはいけないんですけども、人生において神様は計画を持っていらっしゃって、それぞれにふさわしい賜物があって、ある方はピアニストになりたい、ある方は歌手になりたい、ある人は俳優になりたい、ある人は弁護士になりたい、ある方は医者になりたいという、まあ、そういう、ビジョンを持って、目指すのは素晴らしいことですけども、必ずしもそうなれるわけではありません。もちろん努力は大切なんですけども、神様にそれぞれ与えられた賜物があって、まあ、その中で神様のご計画の人生を私たちは用意されています。先週まあ、それはドラマの配役のようだというふうにお話ししました。私たちは自分の願った役に、はい、ダメ、聞こえないよね。音が聞こえない。
いや、私の方がグルグルになっちゃった
。グルグル、
いや、私の、うん、なんだろう、
聞こえますか？聞こえませんか？ あ、聞こえませんか？聞こえません。まあ、遅れてくるのはいいけども、とりあえず後で何とかしますね、はい、ちょっと原因確かめますけども、とりあえず進めさせていただきます。どこまで話したかと言いますと、人生は配役、ドラマの配役のようだと。配役は選べないんです。しかしこれを人の救いに当てはめてはいけないと思うんです。神様はそれぞれご計画を持ってそれぞれの役割、人生を用意していらっしゃいますけれども、でこの配役の人だけ救われる、別の悪い人の配役になったら救われないって、それはないんです。ですからこの冒頭をごちゃごちゃにしないでほしいんです。私たちはこういう人生に、いや境遇に生まれたら救われないんだ、ユダヤ人よりイスラエルの民として生まれたら救われるけども、異邦人として生まれたら救われないんだ、これもないです。そのことを先週言いました。ついで覚えたいことは、神様に不正はないということです。9章の14節をお読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。ここには神様が不正だと考えていますユダヤ人たちの思いが反映されていました。神の民として選ばれたのにどうしてこんなに苦しい目に遭うのか。当時イスラエルの民はローマ帝国の支配の中で苦しんでいました。もう一つの疑問は、どうしてイスラエルの民がこれまで神様の恵みのうちに歩んできたはずなのに、今はキリストを信じる異邦人の数がどんどん増えていって、彼らが神様を心から喜んで祝福のうちを歩んでいる、救い主はキリストからイスラエルから出た方なのに、今福音は異邦人の方にどんどん移っていって、私たちはもう置いてきぼりにされてしまって、こんなことが起こっているのはおかしいんではないか。この疑問についてパウロは丁寧に紐解いています。11章まで書く。神に不正はないということはまず覚えて頭に置いてくださいとパウロが言った上で、15節にモーセを通して言われた言葉、私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。このことについて人は文句は言えないということ。誰を好きになるかとかですね、誰をかわいそうと助けてあげなきゃと思うかということは、受ける方は決められないんですね。目立とうと頑張るということはあると思いますけども、 自分で好きになれとか愛せということを要求できません。哀れんでほしいと思ったのに、あなた大丈夫でしょうということは言ったら失礼かもしれませんけれども、しかし心を止めるということは人が操作できることではないんです。神様は私たちにいろんな境遇やいろんな人生、いろんな賜物を与えられますけれども、私たちにはそれを文句を言う、不平を言う、抗議するという権利はありません。またそもそも人類全体は神様に対して罪を犯したという事実の上に、神様にどうして私を憐れまないのかということを問うてですね、いやあなたは私に逆らったでしょう、信じなかったでしょう、無視してしたでしょうと言われたら、私たちは覚えがないといくら言ってもそうしてきた事実のゆえに文句言える立場じゃないんです。本来ならもう滅ぼされてしょうがないものを神様は忍耐を持って生かしてくださり、憐れんでくださっているんです。それに対してなお自分の思い通りにしてくれなければいけないというふうに抗議するの、要求するのは正しくないと。それどころか神様は私たちを見捨てずに愛して忍耐し、約束の救い主を犠牲を持って送り、また救い主は命さえ捨ててくださった。そのことに文句は言えないんです。困ったことに人の罪の性質は、好意を受けたり親切にされるとまるで自分がその親切や好意を受けるのにふさわしいんだというふうに高ぶってしまう性質があります。イスラエルの民の歩みを見たらそうです。神様が親切にされるんだから私はそうされる価値があるんだ、まあ、そういうふうに高ぶってしまったんです。私たちは時にそういう誤解をしてしまうことが、そして神様はそれを思い知らせなければいけないと思って憐れみや顧みを閉じられることもあります。パウロは結論としてこう言います。憐れみや慈しみはただ神がお決めになることで、人がどうこう要求できるものではない。そして例を挙げます。17節、聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた、私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らせめるためである。これは出エジプト記の出来事で、ファラオは神様の許しの中で絶大な権力を得ました。そして彼は高ぶって抜きました。イスラエルの民を奴隷として迫害しました。そして解放せよという命令に逆らったら、神様はたちまちもこのエジプトやファラオを滅ぼすことができたんですけども、生かしておきました。そして神様の知恵と力を示すためにエジプトを打ち、そして彼が降参するまでファラオを懲らしめます。つまり 神様の偉大さを表すためにファラオは建てられた、価格されていただけで、彼自身が優れていたわけではなかったんです。神様はご計画を持ってある人を高くし、ある人を低くし、ある人を富ませ、ある人を乏しくし、ある人ある時には楽しませ、ある時には苦難に合わせます。私たちはそれで差別したり高ぶったり、また自分を卑下してダメだと絶望したりしてはいけないんです。神様はあらゆることをご自身の栄光のために、また私たちの幸いのために用いてくださいます。今起こっている苦難もまた神様が深いご計画を持って導いていらっしゃいます。いろんなことを学ぶことができます。人が誇ってはいけない、また自然も軽んじてはいけないということもそうです。また地上のものだけに頼ってはいけない。命は危ういものですし、人は弱いものですし、そして人はこの地上を永遠の救いを得るために生かされているんだということを私たちは知る必要があります。そして試練は私たちの考えや生き方を点検し、そしてより良い社会や人生を築くために与えられているんだと思います。私たちは油断してしすぎていたでしょうか。このまま文明が発展すれば幸せな世界を築けるというふうに過信してたかなと思います。私たちは明日のことは分からないんです。明日のことを覚えて今日精一杯生きることを、この機会として学ぶことが必要だったなということを思いました。世界中でそうなってますよね。明日こうしようと思ってたことがガタガタになっている。ほんの小さな出来事で、ほんの小さいもので私たちの生活はものすごい試練があってしまうということを私たちは認めて高めてはいけないなということを思わされました。こんな中で共に神様を恐れてありましょうのでありたいです。神様は深いご計画を持って私たちを救い、幸せに導こうとしていらっしゃることを思いましょう。お願いいたします。天のお父様、ことは人によるのではなく神によることを痛感させられている今です。どうかあなたが私たちを守り導いてください。今日配信の調子が悪くてうまく届かなかったようですけれども、この経験を通して高ぶりを乗り越えていけますように、またより良い働きができるようにあなたが助けてください。お願いしてイエス様の名前をお祈りいたします。